防災コミュニティ富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。今回は富山市消防局予防課予防係主査の磯野光平さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この冬の時期に大変火災が多いのではないかなと思いまして、今回消防局にお邪魔しているのですが、実際年間を通して火災が多いのは一体いつなんでしょうか。
はい、1年間のうち12月から2月を冬季、3月から5月を春季、6月から8月を夏季、9月から11月を秋季として、平成29年における富山市の火災件数を見てみますと、年間件数は62件で、冬季は15件、春季は17件、夏季は14件、秋季は16件であり、一概にある一つの季節で多く発生しているとは言えない状況でした。そこで国の平成28年における火災件数を見てみますと、夏季は約8500件、秋季は約7400件であるのに対し、冬季は約1万件、春季は約1万1000件となっており、冬季から春季にかけて多く発生しているという状況でした。
なるほど。こう一概にこの時期がというふうには、この富山市を見てみると、言えなくて、言ってみれば年間を通して気をつけなければいけないということが見えてきましたね。はい、
そうですね。
で、県でも見比べてみるとこの資料ですね、同じことが言えますし、国という大きな括りになりますと冬から春にかけてですよね。やはりこう暖房器具ですかね。
そうですね、やはり冬季や、春季にかけてはストーブなどの暖房器具が多く使用されますので、そういったストーブによる火災が多いのではないかなというふうに感じるんですが、そのあたりの数値もちょっと見てみました。国の平成28年における、冬季から春季にかけての火災件数は、先ほどお話しした通り約2万1000件になります。そのうちストーブが原因とされる火災は約1200件であり、その割合は約 6% です。5年前の平成23年では、2万5000件に対して1600件で、割合は約 6%、 10年前の平成18年では3万件に対して1900件で、割合はやはり約 6% となっており、火災件数は減少する中で、ストーブが原因の火災はその割合を保っています。富山市では平成29年にストーブが原因の火災は発生しておりませんが、先にお話ししたように全国においては毎年ストーブによる火災が多く発生しており、その取り扱いには十分注意していただきたいと思います。
とはいえ、私が思っていたよりもストーブばっかりでもないんですね。資料を見てみますと、なんだか嫌ですね。放火ですとか放火の疑いが多いんですね。
そうですね、放火や放火の疑いは毎年出火原因の上位に、ランクインしてきます。
なるほど。あとはタバコですか。
そうですね、やっぱりタバコを吸われる方も、減少してきているというふうに思っているんですが、タバコの火災はやはり相変わらず、出火原因の上位に入ってきます。
そして次に見ますと、コンロも多いんですね。
そうですね、やっぱりコンロの消し忘れから火災につながるということは富山市においても多く発生しています。
こういった原因を見てみますと、やはり冬だからというふうにはやはり言えなくて、年間を通して気をつけていかなければいけないということもまたここでもよくわかりますね。
はい。
さあ、それではですね、ストーブの火災も、この時期気をつけたいということで、この火災を予防するためにはどうしたらいいのかも教えていただけますでしょうか。
はい、給油する際には必ず火を消してください。カートリッジタンクの蓋は確実に閉めてください。ストーブの周りに燃えやすいものを置かないでください。ストーブで洗濯物を乾かすことはやめてください。当たり前のことに思えるかもしれませんが、 当たり前のことを徹底するだけでストーブによる火災は減らすことができると思います。
この給油するときに火を消さないっていうのは大変怖いですよね。
そうですね、カートリッジタンクやその本体から、可燃性蒸気、目には見えませんが、可燃性の蒸気が発生していますので、そのストーブの火に引火する可能性は、まあ、否定できません。大変危険です。
そしてついあのストーブの周りで洗濯物ですとかね、濡れたものを乾かしたくなるんですけれども、これも非常に危険なんですね。
そうですね、まあ、洗濯物をストーブの近くに置いておくことで確かに早く乾くと思います。でもやはり着火の危険があるので、こういったことは絶対にやってほしくないですね。
まあ、こういうことが危ないというのは随分言われていることではあるんですけれども、先ほどおっしゃったように危険だ、まあ、当たり前に皆さんが思っていただくようになっていくというのが大事なんですかね。
そうですね、当たり前のことを徹底していただきたいなというふうに思っております。
その他ですね、火事が起こらないように一体どんなことに注意したらいいでしょうか。
はい、富山市では平成28年と平成29年に電気配線がショートし周りへ燃え広がったという火災がそれぞれ6件ずつ発生しております。富山市の火災原因の上位に位置づけられることになりました。電化製品から伸びる電源コードがテーブルの足や家具で押しつぶされ、その被覆が劣化したことにより、本来はコード内で触れ合うことのない電線同士が触れ合い、ショートの熱で被覆が燃え周囲の可燃物へ燃え広がるというものです。身近な電化製品の電源コードも使い方によっては火災の種になり得ます。ご家庭においてコードの踏み付けやコードを無理に束ねて使用していないかなどご確認いただきたいと思います。
なるほど、これもうっかりしますね。
そうですね、まあ、本人さんそういった意識はなくても、まあ、このように机で踏みつけているだとか、家具の角で壁と押しつぶしているとか、そういったことが知らず知らず起こっていることがあるので気をつけていただきたいと思います。
なるほど、特にテレビの裏とか普段見ないようなところでですね、なんかそういったことがあるのではないかと私もすごく今心配になりましたし、あと埃も危ないって聞きますね。
そうですね、電源プラグとコンセントを、まあ、その接続部分に、埃がたまりトラッキングを起こして出火につながるといった事例もあります。まあ、近年では減ってきておりますが、そういった事例も否定できない状況ですので注意していただきたいと思います。
まあ、お掃除も徹底するということですかね。
そうですね、こまめに掃除してください。
そうですね、あとはタコ足配線でしたっけ。
そうですね、タコ足配線をすることでテーブルタップに無理な過電流が流れることで発熱するといった恐れもあります。タコ足配線もやめていただきたいなというふうに思います。
今お聞きいただいた皆さん、お家に帰られてまたお家で聞いていらっしゃる方は今すぐにですねちょっと確認していただきまして、危ないなということがあったらそれをまあ改善していく、まあ、それが、ね、それも難しいことではないですのでね。
そうですね、特に難しいことではありません。まあ、ご家庭において一回り点検していただくだけで大丈夫なのかなというふうに思っております。
こちらもですね、まあ、小さなことではありますけれども、まあ、火事になってしまっては大変ですので、皆様ご確認をお願いしたいと思います。そしてこの住宅用火災警報器の設置がですね、これは義務付けられているんですよね。
そうですね、すべての住宅に住宅用火災警報器を設置しなくてはならないこととされています。
今富山市ではどうでしょうか、設置率というのは高くなってきてますかね。
そうですね、総務省消防庁のホームページにおいて公開されているんですが、富山市の平成29年の住宅用火災警報器の設置率は 83% となっています。まあ、未設置の方は、自分やご家族の命を火災から守るため、すぐに警報器を取り付けていただきたいと思います。また、すでに設置されているお宅についてはその維持管理について呼びかけているところです。せっかくの警報器も電池切れしていてはいざという時に働いてはくれません。定期的に本体のボタンを押したり本体から伸びる紐を引いたりして作動確認をしてください。本体もセンサー等の寿命から10年を目安に交換を進めております。ご不明な点につきましては最寄りの消防署へお問い合わせください。
まあ、多くの方がすでに設置はしていらっしゃるようなんですけれども、まあ、まだの方も若干いらっしゃいますし、またこのチェックも必要なんですね。
そうですね、ただつけておけばいいというわけではありません。まあ、点検しておいて、まあ、初めて有事の際に、働いてくれるのかなというふうに思っております。
これは電池なんですよね。
そうですね、基本的に電池式のものを皆さん、購入されていると思います。
なんだかちょっと調子が悪いかなとかですね、つけてないのでつけなくちゃという方はどうしたらいいでしょうか。
はい、お近くのホームセンター等で、住宅用火災警報器は販売されております。取り付けを不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ビス1本で、取り付けれる簡単な構造となってますので、早期に設置をお願いしたいところです。
まあ、この紐を引いていただいてビーッとなれば大丈夫なんですね。
そうですね、まあ、ビーッというか正常ですといったように、機械が喋ってくれますので、まあ、電池切れしてなければそういった反応をしてくれます。電池切れには十分ご注意いただきたいなと思います。
こういうご家庭用のものもあれば、商店街さんなんかこう一つなるとみんなが作動するみたいなのもいろいろと今はいろんな形のものがあるみたいですね。
そうですね、糸魚川での対価を受けて、連動型の住宅用火災警報器の設置も、まあ、検討されているところです。
必要に応じてまた選んでいただければなと思います。ここまではですね、火事にならないようにというふうにお話をお伺いしてきたのですが、もし火事になってしまったらという点においてもお伺いしていきたいと思いますが、火事だという時にまず行わなければいけないこと、一体どういったことがありますでしょうか。
はい、火災が発生した場合は早く知らせる、早く消火する、早く逃げるの3つの早期対応が重要です。一人で対応しようとせずに、まずは火災が発生した旨を大きな声で周囲に伝え、119番通報してください。火が小さく消せると判断される場合は初期消火を実施してください。火が天井に回ってしまったら消すことはできないと言われています。すぐに避難してください。初期消火についてですが、紙などが燃えている場合は水をかけていただいても結構ですが、天ぷら鍋の油に火が入った場合には決して水をかけないでください。周囲に火が飛び散り火災が拡大してしまいます。そういった場合には、大きめの鍋蓋をかぶせたり、濡らしたバスタオルなどで、鍋を覆うことで、空気を遮断し消火してください。
まずは早く知らせるということなんですね。
そうですね、まず焦ってしまうと思うんですけれども、ひとまず落ち着いて、一人で対応しようとせずに周囲に知らせて、みんなで、対応していただきたいというふうに思います。
そして早くというのはやはり火が燃え上がらないうちに、大きくならないうちに対処したいということですよね。
そうですね、火を眺めているだけでは火は消えてくれません、すぐに通報して消防機関を呼ぶとともに、火が消せるのなら自分で消すことを試みてください。
これもまた焦ってしまうと、天ぷら鍋にもかかわらず水をバッとかけたくなるような気持ちになるんですけども、これ危険なんですよね。
そうですね、燃焼実験などでそういった実験をやることがあるんですが、炎が噴き出し周囲に飛び散りますので大変危険です。
で、鍋蓋ですか、鍋蓋をかぶせたり、まあ、これは濡らしたバスタオルをかぶせると、まあ、落ち着いてくれるというような感じですかね。
そうですね、覆いを、まあ、かけることによって、空気が遮断されます。空気がなければ、まあ、炎は立ち上がらないので、まあ、火は消えるといった状況です。
ね、この時期やはり熱々の天ぷら美味しいですので、ご家庭で作られる方も多いと思うんですけれども、またこういったことには十分に気をつけていただきたいですし、また鍋に火をかけて台所から離れないっていうのも大事ですね。
そうですね、火を使う際は火の元を離れてはいけないと思います。
気をつけていただきたいと思います。そして消火器で消すという場合もありますかね。
そうですね、消火器は非常に有効な初期消火の手段だと考えております。消火器は紙などが燃える場合、電化製品が燃える場合、油が燃える場合にも、有効な消火手段となります。使い方は、ご存知かもしれませんが、取っ手の上部にある安全線を抜いてホースの先端を一方の手で保持し、もう一方の手で取っ手を握って薬剤を放出して、ほうきで吐くようにしながら、火に近づいていき、 燃えているものに向かって放出し続けてください。
この消火器ですけれども、やはり置いておく場所としては台所がいいですか？
そうですね、台所のと廊下の間とか、そういったところに置いていただければいいのかなと思います。というのも、コンロの間近に置いている状況でそのコンロから火が立ち上がると、危なくてそのコンロの近くに近寄れないということも考えられます。そういったある程度距離、本当に火が立ち上がる可能性があるところからある程度距離を取ったところに、置いておくのがいいかなと思います。
必ずしもね、お宅にあるわけでもないとは思うんですけれども、やはり一つあると安心ですかね。
そうですね、消火器の、設置義務一般の家庭にはないんですけれども、消火器があることで、有事の際に対応できることがありますので、設置を進めているところです。
これでも使い方ですね、今お聞きしますと、簡単なんだなというふうに思うんですけれども、これ一回やってみた方がいいですよね。
そうですね、一度使っていただければ有事の際にも、とっさに対応できるのかなと思います。
なかなかね、お家でということは難しいので、いろんな、訓練の機会というのがあると思いますので、積極的に参加していただきたいですね。
そうですね、出前講座などでも消火器体験の項目が設けられています。そういったイベントがある場合は、積極的に参加していただきたいと思います。
私この使い方で、そうなんだなというふうに思ったのが、あまり近いところからバーッとかけるのではないんですね。
そうですね、そもそも、炎に、接近してから放出するというのはすごく危険です。ある程度距離を空けて、徐々に、消火しつつ、完全に消火しきるような、そういったイメージで、使っていただきたいと思います。
でまた本当に火が大きくなってしまったりですとか、もう自分の手には負えないといった場合にはどうしたらいいでしょうか？
そうですね、一般に、天井まで火が回ってしまうと、一般の方々では火は消せないと思います。消防機関を頼ってください。
はい、逃げ方ですけれども。
そうですね、火事が起きて避難する際は、身を低くしてハンカチなどを口に当てながら避難してください。煙は、上方へ上がっていきます。天井を覆い床へと下がってくる形になりますので、早期であれば室内の天井付近には煙が滞留していても、床付近では視界が開けていることがあります。煙を吸い込まないように避難してください。
なるほど、だからこの身を低くするということが大事になってくるんですね。
そうですね、
小学校などでもお箸なんていうね、その押さない、走らない、喋らないなんていうのを聞きましたけれども、それは大人になってからも一緒で焦ってしまうので、もし周りに誰かいたらこうわーっとなってしまうこともあるかもしれませんけれども、お互いに声を掛け合いながら落ち着いて行動するということが大事ですね。
そうですね、避難の際にもやはり落ち着いていただくということが一番大事なのかなと思います。
お聞きしますと、やはり火災で亡くなられる方というのは、こう火が体にというわけではなくて、やっぱりその空気が良くなくてということが多いようですね。
そうですね、火災による、死者の発生状況を見てみますと、焼死も当然あるんですけれども、一酸化炭素中毒によるものもやはり多く上がっております。目に見えなくても、火災の際は有害な、ガスが室内に滞留することになりますので、煙は吸い込まないように身を低くして早期に建物の外へ避難していただくことが肝心になります。
それではご自宅で火が出たということではなくて、火事を発見した場合ですよね。こういった時にはまずどうしたらいいでしょうか？
そうですね、そういった場合も、皆さん携帯電話をお持ちかと思うので、携帯電話から119番通報して、その旨を教えてください。
携帯電話からかけますと場所というのは分かってもらえるということですか？
そうですね、ある程度正確に、どの場所から発信されたものかというのは、消防局の通信指令課の、地図に反映されることになっています。通信指令課員から今こちらにいらっしゃいますかというような確認を取るので、自分の今いる場所を教えてください。
少しその場に留まっていた方がいいでしょうか？
そうですね、その場に留まり、通信指令課員から、状況をいろいろと聴取されるかと思います。また、消防車両の誘導を依頼されることもあるかと思います。その場に留まっ ってもらうように、依頼する形になるんですが、ご協力をお願いしたいと思います。
またの誰かが通報しているかななんて思ってしまいそうなんですよね。
そうですね、きっと誰かが通報しているだろうということで、眺めているといったことも実際にはあるようです。何か異変を感じた場合、煙の立ち上がりなどを発見された場合は、すぐに通報してください。すでに通報が入っている場合には、その事案についてはすでに通報が入っていますよということでお伝えできるので、遠慮なくといいますか、異変を感じた場合はすぐに119番通報していただけるようにご協力をよろしくお願いします。
どうでしょう、その他ですね、火災にまつわることで磯野さんからお伝えしたいということ、どういったことが終わりですかね。
はい、消防は消火活動をするとともに、その火災の原因を調査しなくてはならないこととなっています。火災原因調査に私が携わる中で、火災は人の不注意によって発生していることが、ほとんどであると感じています。例えばガスコンロで揚げ物を調理中に鍋に火をかけていることを忘れて、その場を離れてしまったため、鍋から火が立ち上がり、周囲に燃え移るといったことや、吸い終えたタバコのその、火を完全に消火せずに捨ててしまったことにより、他の吸い殻やゴミ箱内の紙くずなどに、燃え移ったという事例が多くありました。また、ストーブに関する事例としては、石油ストーブに灯油ではなくガソリンを給油してしまい火災となってしまったということもありました。火を使う際は火の元を離れない、火を使った後にはしっかりと消火を確認する、ストーブやガスコンロ、電化製品は取扱説明書に書かれている通り適切に使用するといったことを、各家庭において家族皆さんで再確認していただきたいと思います。
なるほど、そうですよね。もう本当に誰も火事にしようと思ってする人なんていないわけですから、じゃあどうしてかというと、うっかりだったりですとか何気なくでしたりとか、まあ、そういったことになるわけで、まあ、こういう火災になりうる何かを触ったりですとか使ったりするときにはいろんな想像力を働かせるって大事なのかもしれませんね。
そうですね、自分たちの今やっていることが実は火災につながるのかもしれないとか、そういった意識を持つのは難しいと思いますが、ちょっと考えてみてもらいたいなというふうに思います。
そうですよね、まあ、こういったことで火災が防げるのでありますから、一つ一つ丁寧にですね、いろんなことをやっていくのって大事なんだなというふうに思いました。磯野さん、こういう原因を究明したりですとか、あとは例えばどういったことを普段お仕事の中でやってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、火災予防業務全般に携わっております。まあ、火災予防に直結するものとして火災の原因調査があり、原因調査には、まあ、多く携わってきました。はい、
実際にその火災の現場に行って消防活動というお仕事もこれまではやってこられてるんですか。
そうですね、現場活動も当然、携わっております。
そうですか、やはり大変なことでしたりとか危険を感じることもあったんじゃないですか。
そうですね、燃え上がっている火にまず向かっていくことから活動が始まるので、まあ、常に危険は隣り合わせだったのかなというふうには思います。
そういった活動の中で、まあ、お仕事の中で、まあ、気をつけていらっしゃったことでしたりとか、あと大事になさっていたことっていうのはどんなことがありますか。
そうですね、訓練を重ねていくうちで、まあ、火災に対する、まあ、自信はついていくんですが、まあ、自分は、火災は怖いものだという意識を捨てないということに努めていました。恐怖心がなくなってしまうと火を安易に考えてしまうので活動にも慢心が出てしまいます。そういったことに、まあ、気を払っていました。
最近では消防団の皆さんですよね、どうしても数が少なくてということもお伺いいたしますけれども、そういった面ではどんなふうにお考えですか。
そうですね、消防団員の、団員数の確保というのも、まあ、消防の、大きな、課題であります。まあ、地域を守るために、地域を自分たちで守るために、積極的に消防団に加入していただきたいなと思います。
さあ、それではこの後なんですけれども、春の火災予防運動もあります。こちらについても教えていただけますか。
はい、春の火災予防運動は火災が起きやすく大きな火災に進展しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止するために実施されるものです。平成30年3月20日、火曜日から、平成30年3月26日月曜日までの1週間、富山県下一斉に実施されます。富山市においては、住宅防火対策の推進、放火防止対策の推進、地域及び事業所における防火・防災安全対策の充実、乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進を重点実施事項に、さまざまなイベントを計画しているところです。
まあ、冒頭でお話を伺いしましたけれども、この冬から春にかけての時期が、比較的、火災が多いのかなということが分かりましたので、この春の火災予防運動に関しましても、皆様また気を引き締めていただくいい機会になりそうですよね。
そうですね、この期間、というわけではありませんが、この期間中には火災が発生しないように、注意を払っていただきたいなというふうにも思います。
また訓練なども開催されるんでしょうか。
そうですね、3月18日日曜日には、富山、大沢の府中、水橋各地域において春の消防総合訓練が実施される予定となっております。地域住民の皆様や消防隊による消防訓練が行われるほか、煙の中を歩いたり実際の消火器で火を消す体験ができる、各種体験コーナーが設けられる予定となっています。春の消防総合訓練については広報富山3月5日号に掲載されますのでご参照ください。また詳細については最寄りの消防署にお問い合わせいただき、ぜひご家族で参加いただきたいと思います。
ここで消火器を実際に使ってみるとかですね、またいろんな体験をしておくと、何かがあったときに少し、自信がつくといいますか、一回やったからということで、冷静になれるということがありそうですよね。
そうですね、一回やったことがあるというのとやったことがないというのでは大きな差があるかなと思います。
また一度やってみたことがある方も、ここでおさらいといいますかね、何度もやってみてもいいことですもんね。
そうですね、一度やれば完璧っていうことはないと思いますので、何度も体験してもらうのは非常に有効かなと思います。
そしてまたこういった訓練ですけれども、ぜひご家族皆さんで、お父さんお母さんお子さんもまたおじいちゃんおばあちゃんもみんなで参加していただくといいですね。
そうですね、地域住民の皆様もそして、消防隊も規律ある中で、見栄えのある訓練を実施しますので、ぜひご参加ご観覧いただきたいと思います。
ということで今日はですね、この時期に、火災が多いのではないかというふうに、消防局にお邪魔してお伺いしましたが、いえいえ年間を通して皆様気をつけていただきたい、そんなお話をお伺いすることができました。またですね、いろんな気をつけていただきたいこともいろいろ教えていただきましたので、皆様十分にご注意いただきたいと思います。今日は富山市消防局予防課予防係主査の磯野光平さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。